私たちは本当に予測不可能な世界に生きています。先週イスラム国に誘拐された2人の日本人の映像がですね、 YouTube に流されました。そのお一人がもしかしたら殺害されていてという報道が今日流れていましたけれども、一人の人はまたクリスチャンだという話も聞いておりますが、本当に一日も早い解放のために祈りたいと思います。去年から新聞や報道で目にするようになったイスラム国の存在がですね、これほど大きくなるとは誰も考えていなかったんじゃないだろうかと思います。また私たちの個々人のですね、生活にとっても本当にこう予測できないことがたくさん起こります。そうした中で、私たちは、確かに不確かで予測できないさまざまなものに囲まれているんですけれども、そうした出来事を超えてですね、なおかつそうした出来事の中に神様がおられるということを信じることが許されている。それが私たちクリスチャンの特権ですね。一見神様不在のように感じてしまうような状況の中でも、そして起こりくる出来事をの中にですね、本当にこう神様それをどういうふうに受け止めて、生きていくのか、私たちはそれをどういうふうに捉えていくのか、そのことは私たち信仰生活にとってとっても大切なことだと思うんです。今年に入りまして、年の初めですので、信仰の基本的なことをご一緒に振り返りながら新しい年を始めてるんですけども、神様を知ることと、そして神様について知ることの違いについて何度かお話をしてきました。私たちは神様を実際に知らなくても神様について多くを語ることができるというふうに言われています。神様について人に教えることも可能ですね。ちょうどリンゴを味わったことがなくても、リンゴに関する知識を豊富に持って様々な角度から人に教えることも可能であります。でもリンゴを味わったときに初めて、リンゴの何たるかを、知ることができるわけです。リンゴならばそれを食べればいいんですけれども、じゃあ神様を味わうにはどうしたらいいだろうか。神様に関して知ることから、神様を実際知ることへと大きなギャップを超えるためにできることは一体何だろうか。それをですね、今年になってからご一緒に考えているんですけれども、聖書とそして日々の出来事を通して私たちは神様を実際に味わうことができる。そしてもっと言うならば、生活の中で神様を知ろうとするときに、その第一歩としてですね、本当に大切なことは、前回ご一緒に御言葉から学びました、それは神様の愛を知るっていうことと、そしてもう一つ今日特に注目したい、神様の望みを知るっていうことだと思うんですね。で、最初に神様の愛を知るっていうことについて、復習になるかもしれませんけれども、もう一度考えてみたいと思います。ここで注意したいんですけれども、聖書が神様の愛を知るという場合、大切なことは私たちの側が神様を愛するっていうことではなくて、まず神様が私たちを愛してくださっているという事実ですね。別の言い方をするならば、すでに神様がこの私を、どれだけ深く愛しておられるのか、その事実に気づく。で、これが信仰生活の中で最も大切なこと、信仰生活の基本の基本というふうに言えると思います。先週立花新学生がお話してくださいましたが、その前の週ですね、ヨハネの手紙の第一の4章の10節、こういう言葉を読みました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。私たちの方から最初に神様を愛したのではない、神様が初めに私たちを愛してくださったので、私たちも愛ということを少しずつ知ることができている。ただ残念なことにですね、私の方は神様がどれほど深く愛してくださっているのか実感がないわけですね。 神様の愛を素直に受け取ることができない、まあ、子供との関係もそうだと思いますね。親がどれだけか子供を愛しているか、なかなか子供が実感できない。それと同じように、私たちの天のお父さんである神様がどれほど私を大事にしておられるのか、なかなかそれを受け止められない。でそうした課題が私たちの側にありますね。でその原因は、まあ、聖書を読みますと、私たちの中にある、まあ、罪の結果のゆえだということがわかると思いますね。思い出していただきたいんですけれども、創世記の3章を見ますと、そこにアダムとエバが神様に対して罪を犯した、その出来事が記録されています。でその結果、彼らに何が起こったかといいますと、一言で言うと関係が切れてしまいました。神様との関係が切れた、アダムとエバ、隣人との関係も切れた、それだけではなくて自分自身との関係も切れてしまった。さて今問題にしている、神様が私をどれだけ深く愛しておられるのかがわからない、その私の側の問題は、今お話ししましたこの関係が切れるっていうことと非常に深く関係していると思うんですね。なんか関係って洒落てるみたいですけども、深く関わってるわけです。その象徴的な出来事がイチジクの葉っぱですね。イチジクの葉っぱ、作られたままの自分の姿を受け入れられなくなってしまったので、イチジクの葉っぱを着飾って、まあ、見栄えよくしたわけですね。ですからどうでしょうか、このイチジクの葉っぱっていうのは、罪によって命の源である神様との関係が切れた人間の心の中に自己不信、自己嫌悪、その心が生じたことの証ですね。本来私たちが自分自身をそのままの姿で愛することができるならば、もっと自由に自分を表現できるでしょうし、自分のことはもう神様にお任せして、本当に必要なことに、人のことに力を注ぐこともできるはずですね。例えば子供たちもそうですね。幼稚園が終わって園庭でしばらく遊んでから帰るときに、お母さんとの関係がしっかりしている子供たちは結構こう冒険することができます。お母さんから離れて友達と思う存分遊ぶことができます。でもお母さんとの関係がギクシャクしているときに、お母さんとの関係が心配なときに、子どもたちは不安になって、場合によっては良い子を振る舞い、お母さんに受け入れてもらおうとする。時々お母さんの顔を確認しながらまた友達のところに戻ってくる。小さいながらお母さんの機嫌を取ろうとするわけですね。でそれと同じように、私たちをあるがままで受け入れておられる、しかも喜び愛しておられる神様から離れてしまったので、その愛を受け入れなくなってしまった。でその結果、私たちは自分自身をそのままの姿で受け入れることが困難になった。もちろん今は誰もですね、イチジクの葉っぱを腰にぶら下げている人は、まあ、いないわけですけれども、でもどうでしょうか、よくお話しますけれども、ことの葉、言葉というイチジクの葉っぱで、私たちは自分を自分以上にこう表現することがありますね。それは裏を返すと、自分自身をそのままで受け入れてない証拠ですね。本当の自分を相手の人が知ってしまったならば、自分は軽蔑されるんじゃないだろうか、私をその人は嫌ってしまうんじゃないだろうか、バカにするんじゃないだろうか、そのように心配し不安を抱いてますので、言葉を持って、言の葉を持って飾ったり、あるいは何か高価なもの、ブランドの服を身につけて安心したり、ある人にとっては肩書きであったり、人と競争して、人と比べて、人よりも大きな実績を上げることに躍起になったり、あるいは学生でしたら、別にその大学その学部で勉強したいから入るのではなくて、ただ偏差値が良くてですね、その学校に入ったら他の人たちも、あの人すごいねと、そのことだけでそういう学校を選ぶ人もいるわけですね。それによって心の中にある自己嫌悪や自己否定の言葉、お前になんか価値も何もない、愛されるに値しない、そうした内なる声に対して一生懸命対抗するしようとするわけですね。でそういうことって私たちの中にないでしょうか。ですからそうした生き方から解放されるためには、 私のことを本当に愛してくださっている神様を知るということですね。私の友人ある先生がですね、私たち人間の最大の悲劇は何か、それは神様の愛に気づいていないことに尽きるっていうふうに話していました。私はまさにそうだなと思うんですね。だから私たちは本当に愛されていることにもっと素直になりたい。自分は神様に愛されて良い存在なんだということを本当にこう受け入れたいと思うんですね。聖書を読むと分かるんですけれども、神様の愛というのは私たちがいいことをしたからそのご褒美としてもらうものではなくて、また同時に悪いことをしたからもらえないものでもないわけです。良くても悪くても神様は 100% この私を愛してくださっている。でそれがアガペの愛ですね。私たちの社会はギブアンドテイクの社会です。でそれが当然と思っている私たちにとってですね、無条件の神様の愛ってなかなか信じられない。私もそうですけど、なかなか信じられない。なんかいいことしてるから神様喜んでくださってるんじゃないか。それはひっくり返すと、何か悪いことしたら神様は私をお嫌いになるんじゃないだろうか。無条件の神様の愛を私たちが、そういうリンゴを、神様というリンゴを本当に味わうことができたとするならば、それが本当に分かったとするならば、私たちどんなに楽になるでしょうか。イチジクの葉っぱつける必要がない。私たち自身も愛する人に変えられていくはずですね。神様のご機嫌を取る必要もない。神様に愛していただき、その愛によって人を愛することができる。ですので神様を知るっていうことは、もっと具体的に言うならば神の愛を知るっていうことですね。私たちが生活の中で神様を知ろうとするとき、もう一つ大切なこと、それは、今日のもう一つのテーマですけれども、それは神様の望み、神様の願いを知るってことですね。別の言い方をするならば、神様が何を願い、何を望んでおられるかということですね。いかがでしょうか。私たちは祈りを捧げるわけであります。神様にいろんな願いをしますね。先週皆様の祈りの中でですね、本当に今まで父のことを本当に祈っていただいて、父天に召されて総礼拝が行われました。去年の9月に父を九州に見舞った時はとっても元気でしたね。ちょうどその時はリハビリのために入院してたんですけれども、来年は食事を取り、その時に母の記念会を談話室みたいなところで、そこにピアノもありましたので談話室でさせていただいたんですけども、来年はどっかこう食事を取りながら母の記念会をしようと約束してですね、帰ってきたんですね。父がそれをとっても励みになってました。で年末から肺炎を患って、そして13日に天に召されました。新年礼拝が終わった翌日の2日にですね、緊急入院しました。でチケットを取ろうとするんですけども、もう取れないんですね。なかなか取れない。で4日の日が日曜日でしたので、そして4日の日をの次の日の5日の日のチケットが取れました。で幸いその日はですね、 ICU から一般病棟に出られて、で肺炎が収まったら今度パーキンソンの薬の調整もしましょう、お医者さんそういうふうにお話ししてくださったんで、私は少しほっとして戻ってまいりました。でその時の私たちの祈りというのは、父の肺炎がすっかり良くなってですね、パーキンソンの治療に向かうことができるように、そういう祈りでしたね。私たちはそうした祈りをですね、誰でも熱心にしますね。私も一生懸命しました。神様が召されたので、もう十分よくやったということを召されたんで、父には天に引っ越しをしましたけれども、私たちは、いろいろと祈るわけですね。仕事がうまくいきますように私たちは祈ります。今受験シーズンですので、本当に希望の学校に合格しますように、健康が守られますように、そうした一つ一つの願い事ってとっても大切なことですね。しかしそうした私たちの側の願いの一方でですね、聖書を読むと分かるんですけども、私たちをお作りになった神様の側にもですね、実は私に対して願っておられることがある、その事実です。 ですからどうでしょうか、私たちクリスチャンとして大切なことは何かと言いますと、私たちが願うってことも大切なんですけども、さらにそのことを私たちが求めていったときに、その神様が私の人生、私に対して願っておられることに気づくかどうかということですね。私たちが神様に願ったりすることが神様の御旨にかなう望みかどうかということですね。これが私たちにとってとってもポイントだと思うんです。いかがでしょうか、教会の歴史において私たちにとって偉大な信仰の先輩が数多くいました。そうした先輩たちの生涯を見ると一つ共通している点がありますね。でそれは何かと言いますと、神様の御旨にかなう望みを抱いて生きたということですね。ですので神様の望みを、神様も願っていることですから、そうした人たちにはそれなりの力を与えますね。それなりの清さを与えますね。賜物を与えてくださる。神様の望みとその人の望みがぴったりしてますから。新年礼拝の共同の祈りの時に引用した歴代史の言葉に次のような言葉があります。主は世界中至る所を見渡され、ご自分と心を一つにするものを力づけようとしておられる。これはすごい御言葉だなというふうに思いました。主は世界中至る所を見渡され、どういう人を探しているかというと、ご自分と望みを一つにしている人を探して、そしてその人を力づけようとしているっていうんですね。つまり私たちは神様の作品で、神様の意図を持って作られましたので、その意図が何なのか、神様の望みって何なのか、そのもともと作られた神様の御旨にかなう望みを私たちが抱くときに、神様はその望みにかなう力づけを与えようとしてくださっている。でそれが聖書の約束ですね。ですから私たちが祈りの中で求めることは、神様の御旨って何なんだろうか、私が今ここでこの家庭でこの職場でこういう人間関係の中で、あるいは講座教会の中で、神様は私に何を望んでおられるのか、私たちがその望みを私のものとしていくときに、先ほどの御言葉にありますように、そして私を力づけようとしてくださるっていうんですね。ですのでポイントは、私たちが何を神様に望んでいるのか、神様の望みを私たちの望みにしているかどうか。さっき言った私たちの側にいろんな祈祷課題があるんですけども、その祈祷課題に一つ加えたい。でそれは何かっていうと、神様の望みを知るっていうことですね。じゃあ神様の、最後ですね、神様の望みを知るってことについて少し深めていきたいと思うんですけども、私たちは神様の望みを知るためにどうしたらいいか、まあ、答えは簡単なんですが、なかなか難しいんですけども、それは神様に聞くっていうことですね。神様に聞く。子供が拗ねていて、なんで拗ねているのかよくわからない、その子に聞くわけですね。そうするとこういうことがあったって言って、拗ねている理由が子供の口から出てくるかもしれない。ですので神様は私を作ってくださって、クリスチャンとして生かしてくださってるんだけれども、神様の私に対する望みは何ですか、神様に聞くっていうことですね。ただこの場合注意しなければならないことがあると思います。それは実際に耳に聞こえるような形で神様が語ってくださったんだったらもっと分かりやすいんですけども、そういうことは、まあ、ほとんどないわけです。まあ、いろいろな方の証聞くと、その声が聞こえたっていう証もあるので、私もそれを否定することはできませんけど、私は一度もそういう音声で聞いたことがありませんけど、むしろ聖書の言葉を通してですね、聖書の言葉を通して、あるいは周囲の人々を通して、自然を通して、また日常の些細な出来事を通して、神様は常に私たちに語りかけておられる。私たちが神様の望みを知るということはとっても大切なことですので、神様としては知らせたいと思うわけですね。私の羊は私の声を聞き分けるっていうふうに イエス様は言ってくださったように、その羊飼いであるイエス様は私たちにその御心を知らせたいと思っていますので、私たちはそのお方に心を開いて、あの少年サメルのように、主をお語りください、しもべは聞きますという、その素直な心で、へりくだった思いで聞くように心がける、そして毎日の出来事に注意深くなるように心がけるということだと思うんですね。神様は今の私に何を語りかけようとしておられるのか、私が願うことたくさんあるんですけども、じゃあ神様が私に伝えたいことって何なんだろうか。お祈りをするときに、さまざまなお願いをする前に、まず少し自分の生活を振り返って、その日の出来事を通して神様は何を私に伝えようとしておられるのか、あるいは神様に感謝すべきこと、あるいは逆に神様の御心に痛みを与えるような言動があっただろうか、もしあったならば神様に痛みを与えてしまったことのゆえに謝罪して許していただく、あるいは感謝すべきことはなかっただろうか。でそうした日々の積み重ねの中でですね、そうした神様と一緒に歩むことを通して、神様の望みや神様の私に対する願いが次第にこう絞られていく、今日はどちらかというとテーマ説教みたいになってますけれども、先ほどお読みしましたフィリピの信徒への手紙の2章の13節に、あなた方のうちに働いて御心のままに望ませ行わせておられるのは神であるからですという御言葉がありますね。今年の主の日 の最初の主の日の礼拝、4日の礼拝の時にお話しましたけれども、ヘブライ語で言葉を意味するダーバールという単語はですね、2種類、2つに訳されてますね、旧約聖書の中で。1つはもう文字通り言葉っていう、ダーバール、言葉って訳されます。でもう一つはですね、その前後関係の中で出来事っていうふうに訳されるんですね。神様の言葉は出来事として表される、つまり日常の出来事を通しても神様は私に語りかけてくださっている。でそのことから神様の御声を聞き取っていくということですね。実は1月4日の礼拝の時にですね、日々の振り返りの祈り、生活の中に神様の働きを発見するために、ピンク色のプリントをお配りしました。皆さんそれを使って振り返っておられるでしょうか。日常生活の中で神様を知る、神様の働きを見出す上でとても役に立つ問いですね。もしまだそれを受け取ってない方は、4日の日のですね、先週講談の一番後のところにそれが出てます。もしかしたらそのピンク色のプリントまだ教会にあるかもしれません。夜床に着く前に5分間でも結構ですね、神様の御前にそこに4つの問いを書いたんですけども、それを思い巡らす、そして最後にですね、神様に祈って閉じる。今日の一日どのような恵みがあっただろうか、神様その恵みを通して私に何を語ろうとしておられるのか、何を望んでおられるのか、また嬉しかった経験、幸せに感じた出来事を思い出してですね、その出来事を通して神様は私に何を語っておられるのか。そして3つ目、今日一日の中で辛いことがあったかもしれません、あるいは許しを求めることがあったかもしれません、あんなこと言わなければよかったなとか、なんであんなことしちゃったんだろうとか、そうした体験をそのまま素直に神様に打ち明けて、そして許しを求めるわけですね。で最後4番目、私たちはいつも、私なんかそうなんですけども、こう失敗の繰り返しなんですけども、でも一番冒頭でお話しましたように、失敗したから神様の愛が、私に対する愛が変わっちゃうってことじゃないわけですね。何やっても私は神の子であります。また何かしたから神の子になったわけではないわけですから、何やっても神の子ですね。でもそのやったことに対して神様、そのことを通して神様とこう交わりを深めていく。ですので、希望を持って許してくださる神様がおられるわけですから、確信持って祈って安心して、そしてその一日を閉じていく。なぜそのことが私に起こったのか、いいことにせよ悪いことにせよ、神様がそれを 私たちに送ってくださったということは何か意図がありますね。またこれから何をすべきなのか、神様の望みって何なのか、そのことを聞きながら歩んでいく、そのことを心に問いとして持ちながら聖書を読んでいく、また岐路に立たされた時にどっちの道に行ったらいいんだろうか、この道に行くことは神様あなたの望みにかなうことですか、私はこれをしたいと思うんだけれども、それはあなたの望みなんでしょうか、聞きながら歩んでいく。イエス様もおっしゃいました。求めなさい、そうすれば与えられる。求めなさい、そうすれば与えられる。羊は羊飼いの声を聞き分けるとも言われました。ですから道に迷ってどちらかに行けばよいかわからないときに、まず立ち止まってですね、イエス様に尋ねたいと思うんですね。でそうすれば必ず何らかの方法でイエス様答えてくださる。ですからどうでしょうか、これは来週そういうことをご一緒に聖書と祈りということで考えてみたいと思うんですけども、特に聖書の中でも福音書に示されているイエス様の教え、言葉と行いというのは、そのお方の弟子として召されている私たちにとって最も大切なヒントを与えますね。私たちが音声で神の声を直接聞くことはできませんし、また神様の見姿をこの目で見ることもできません。でもそうした神様に私たちが近づくことができるように、イエス様が与えられているということですね。言葉としてイエス様が与えておられる。そのイエス様が何を語り、どのように行動されたのか、そこにこそ神様の望みがはっきりと示されている。ですのでそのイエス様の言葉と行いの中に神様の願いや望みを聞くことができる。でそのような意味で聖書はとっても大切ですね。いずれにしても私たちが分からなくなるときに、もしイエス様ならばこんなときどうなさるだろうか、そのことを聖書に聞いてみる。仕事の中で何かあったときにイエス様ならどうなさるだろうか、そうすると案外道が開かれてくるものですね。そしてそれが分かればそのイエス様に従っていくこともできる。ぜひ日々の生活の中で今年本当に神様を知り、神様が私のために持っておられる望みに生きる、そのことを本当に求めていく。それが祝福の道ですから、そのために私たちは作られているわけですから、そのことを今年の本当に私たちのテーマとして、切に求めるべき祈りの課題として願っていけたらというふうに思います。お祈りをいたします。